薮田秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、いわ食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱をですね、軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りとかメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらになっております。お待ちしております。まあ季節の話題なんですけどね、先日立春が、終わりまして、まあ次、薄いということでね、2月の19日を、待っております。まあ、この次がですね、啓蟄ということで3月6日、まあ、どんどんこう春にこう移行しているということなんですが、今日は2月の14日ということでですね、バレンタインデーということで、世間はチョコレートチョコレートという話題で盛り上がっているようです。今日はですね、スタジオに、ゲストの方を、お二人お招きをして、していただいております。まあ、一曲をおかけした後でですね、ご紹介をしていきたいなというふうに思っております。まあ、このところですね、いろんな話題がございまして、先日、日曜日ですね、十勝プラザの、アトリウムギャラリーでですね、ふんわりマルシェというのがございまして、物販あり、飲食あり、体験あり、ワークショップありと、まあ、いろんなことで、大変こう賑わっておりましたね。私も、参加をさせていただきまして、まあ、多くの人と交流できてよかったかなということで、一日過ごさせていただきました。まあ、これからね、春に向けていろんなこうイベントとかあると思うんですが、まあ、いろんなところに出かけていってですね、冬の間、いろんなこう積もり積もった話題をですね、お互いこうぶつけ合いながら、会話が弾むというようなことも、見受けられるのかなというふうに思いますね。あと健康菜園緑中ではですね、味噌作りの本仕込み、これを土曜日、やりました。まあ、非常にこういい雰囲気の中でですね、味噌の仕込みができてよかったかなというふうに思います。あとですね、私がおります愛国町、まあ、こちらには小学校、愛国小学校があるんですが、今月2月の22日に、プロの調理人さんと、食と脳を学ぶということでね、今期4回、まあ、計画をされておったのですが、そのファイナルということで、最後の締めくくり、これが、されております。まあ、うちからですね、豚肉を提供して、子どもさん、調理人さん、それから地域の方たち、教育関係者の方たちにこう食べていただければなということで、準備が、着々と進められておりますということでございます。非常にこう楽しみなんですけどね、今日もですね、素敵なおはがきを、一ついただいております。ありがとうございます。早速読ませていただきたいと思います。2月は味噌作りに最適の時期ですね。味噌が原爆症の発生を抑えた話を多くの人が知っていることでしょう。食生活が欧米化し、日本食から離れ、味噌汁も1日1回取らない人もいると、私ですね、これね。十勝は食料自給率 1100% と言われていますが、実際食卓に上るのは 少ないのが現状でしょう。とかといえば豆、手作り味噌で家庭の味を守りたいものですね。書いていただきました。ウィキンディさんですね。いつも素敵なおはがきをありがとうございます。それでは今日の一曲目をおかけしたいと思います。こちら。1曲目ビートルズ聴いていただきました。まだ曲がかかってるので喋ってましたね。ありがとうございます。今日お越しいただきました、ゲストの方をですね、ご紹介したいと思います。まずは、リスナーさんの上手の方から。花江さんです。
あ、私から、はい、あ、ごめんなさい。
上手なんです
ね。はい、花江でございます。
はい、いつもありがとうございます。
声入っちゃいましたか。
はい、あの曲終わってないのに声入ってました。カフワードの間違いかな。
ごめんなさい。
ちょっと私の失敗ですね、はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
何か言うことあります
今、
はい、自己紹介とか特にですか。
自己紹介ですか、
はい、
火曜日は10時から10時半、
はい、
毎週火曜日何でしたっけ。では
何を言ってるんですか。15の番組
だ。ファーストトラックでしたっけ。朝は
私に聞かないです。
聞かないですけどね。マジタイル10時から10時半、リッキーと、一緒にやっております。
はい、
あとは金曜日は、
うん、
5時そうですね。5時から、
そうですね。なんで疑問系で、
5時から7時ですね。イブニングトラックス、石井翔吾くんと、はい、一緒にさせていただいております。お世話になっております。花江でございます。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それから次、北村淳さんです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
北村淳です。
どうもありがとうございます。
いえ、こちらこそありがとうございます。
本当は前回来てもらう予定だったのが、
はい、
だっけ、風邪ひいた。
はい、風邪ひきました。
インフルエンザ。
はい、インフルエンザ。
インフルエンザだった
ん、まあ、正確に言うと、腸の方に、
はい、
腸炎、腸炎の方ですね。
腸炎まで行ったの。
はい。
腸炎って結構大変だったでしょ。
そうですね。はい、ただ、まあ、面白いことにね、
面白い。
面白いことに言って言ったらいいんですけども、何もね、風邪をひいた時に、うん、何かを食べるんじゃなくて、逆に何も食べない っていうことを取ると、
あ、いいね、あ、
治りが早いですね。
そうなの、
はい、
ね、
で知ってるけどね、周りが許さんもね、
うん、許さないね、
うん、なんか食べなとか言われるけど、いらん、水だけ飲んで寝てるって言っててもね、なんか食べなかんみたいにこう言われるんで、
そうですね。
まあ北村さんの場合はね、はい、独身、
あ、僕は独身なので、
あの、一緒に住んでるの？
いや、住んでません。
なので、かまか
りやってる。いやいやいや、
なので、最後まで、あの、お話しさせてあげたら、
いい
です
ね。
いい
ですね。なんか、大した
ら、ね、大
したら、大
したら、
大したら、
もうどうぞどうぞ、突っ込んでください。
はい。
はい。
はい。で、腸炎だったんですね。
はい、そうですね。
で、何も食わずに寝ると治りが早かった。
はい、そうですね。
これね、世間ではあんまり知られてないですけど、
うん、
実はね、野生動物にしても何にしても、調子の悪い時は何も食べずに、
そうですね。
やすら寝る。
そうですね。
水分ぐらいをね、持って。
そうですね。
で、熱を出すと。
うん、
熱を出すっていうところがね、ポイントだ。ね、
でも熱を出したらね、もうすぐ
食べ
やれますからね。
そう、それが実はダメですね。
ね、
今日も話してるかどうかですけど、がんの話とかね、
うん、
体温低い人はやばいですから
。そうですね。
上げるというかね、熱を出すというところで、もう治っちゃうとかね、
うん、
いうのが最近すごいこう、
出てますね、
ますね。
そうですね。
はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今日は、北村さんがですね、
はい、
実は講演会が札幌であるんですが、
はい、
赤嶺カットさん。
はい、そうなんです。
その赤嶺さんの話を、こう、ぜひこうね、
はい、
聞かせてくださいということで、来てもらったんですが、
はい、
その前に、
はい、
忘れると、後で私、すごい怒られる。
怒りませんよ。
うそ。
怒りませんよ。
あの、かなえさんが、はい、ちょっとこう、皆さんに、はい、お知らせしたいこともあるので、
はい、
それを、
まず、ますか
最初に、やっとかないと、忘れたらえらいことになるん
です。えらいことになりますかね。そうでもないような気もします。
あると思うよ。
そうですか。
はい。
はい、
ちょっとお願いしたいんですが。
はい。昔話お話会の、ご案内です。
はい。
来週の22日木曜日、
はい、
場所は西二条南二丁目永昌寺本堂、こちらですね、
はいはい、
時間は夜の7時から8時半まで、
はい、
日本の昔話をですね、いくつか、はい、大体いつも5話から6話ぐらいを、お話しさせていただいております。で、参加費だけ500円いただいてるんですね、
はい、
で、住所が西二条南二丁目になっていますけども、入り口は西三条側になっております、
はい、
国道にあります六花亭から六花亭さんからの駅の方を向かっていきますと、すぐ左手ですね、六花亭さんを背中にして駅の方を見ると、
あ、駅の方を
見て、ね、はい、
そうです、
はい、左手に大きなお寺がございますの で、はい、で駐車場入っていただきましたら、
うん、
階段があって、本堂が明かりついてますので、
はい、
ね、すぐ分かると思ってますけれども、はい、で、3月も同じく22日木曜日、うん、同じ場所同じ時間でお話し会がありますので、
はい、
ね、もしよろしければね、お話興味がある方いらっしゃいました、音の対象なんですけれども、
はい、
お越しいただければと思いまして。
はい、ありがとうございます。まあ、私のね、私もお手伝いさせてもらってるんですけど、
はい、
その漢字からしてね、
はい、
お寺の本堂、で、永昌寺さんの本堂っていうのはもう本当に立派で素晴らしくって、
本当に素敵な空間ですよね。
っていうね、ところを、その住職さんのご好意で、はい、まあ、檀家さんでもあるんですけど、
はい、
いいよっていうことでご提供いただいてやらせてもらってるんですが、はい、その日本の昔話をそのお寺のそういうね、静粛な場所でこう聞かせてもらえるっていうのはね、なんかこう聞く側もなんかすごいこう、なんていうかな、
普通の日常な空間なので、うん、ね、
何かこう霊的なこう感じがするっていうかね。
あ、そうですか。
やっぱ普通じゃないこう気持ちになれてね、またこう話がこう入ってきたりとか、こうその入り方もまたこう違うみたいなんですよね。
そうですね。
ぜひ、ね、ラジオを聞いておられる方、こういうことをね、体験されるのも、ちょっと非日常で、
そうですね。
ちょっとありえない感じかなというふうに思うんですが、今まで、5回やられたのかな？
そう、ね、今度は5回目かな。
あ、今度は5回。4回。
そうですね。この次は5回のはずですね。う
ん、で、たくさんの方が来られて、やっぱり、もう話に入って入って、こう、はい、その、昔話のその話の世界に自分のこう肉体とか精神が入っていくみたいな、そういう部分なんで、いろいろ来られた方、感想とかこう言われて
る。そうですね、言ってくださるんですけど、うん、中にはまあ男性の方なんですけど、まあ、普段やはりパソコンっていうんですか、そういう仕事ばかりをしてて、はい、目から入ってくる情報だけで、なかなかこう人の話を聞くとかね、そういうことがないっていうことがあって、はい、で、もう寝つきも悪くてなかなか寝れないっていうお話だったんですね。で、1回目のお話会来た後に、はい、その次の日にメールくださったんですけども、はい、熟睡できました
って。何なんでしょうかね、それ。
そう、それで、もうすごいもう良かったって言ってくださって、うん、その後もまた来たんですけどね。うん、で、その時は今度爆睡して、
もうフィルに、
そう、会社遅れちゃいましたみたいな、ちょっと内心私はちょっと嬉しかったんですけども、
ま
あ、そういうふうに、ね、言っていただいたりとか、まあ、お子さんを置いてくるのでね、本当にこう、気にすることなく自分の時間を久しぶりにこう楽しめたとか、お話の世界に入って帰ってくることができましたとかね、なんかとてもね、嬉しい、ね、ことを言っていただいて、あと年配の方もいらっしゃってますので、はい、70代の方とかもいらっしゃってるんですけども、いや、昔、そういえば自分もね、親からこんな話聞いたかなとか、なんかね、懐かしいよって言ってくださる方もいらっしゃったりして、はい、まあ、すごく嬉しいですね。
昔話と聞いたらね、やっぱり、寝る前になんかこう、
そう
聞くのが多か
った。そういう感じですよね。
お母さんが呼んでくれるとか。
お母さんとか、ね、しないにね。
う
ん、寝かしつける時にとかね、うちは未だに息子にやってますけど、56歳ですけども、未だにね、うんうん、お母さん読んでとか、これでもね、布団に入って3話ぐらい。
私はね、前々回の時かな、腕をなくされたお母さんが、子供をおぶって、喉が渇いたので、はい、先で水を飲むシーンがあるんですよね。もう完全に主人公の情景とか感情とか気持ちとか周りの風景とか滝の水の感じとか全部出てくるんですよ、はい、でその時にバランスを崩してアバさんが滝の中に落ちるシーンがあるんですよね、
はい、
その時なんか思わず手出ましたよね。うわって後で聞いたら、はい、同じ風にもうあの時にうわってみんな思った。で、読み手のね、かなえさん見てたら、もう体がいじれて、
そうだった。そうみたいですね。
あ、そうなんですか。もうその完全に主人が。
入っちゃってるみたいな感じで、よくわかるんですけど、ね。
こんなことなるんやっていう感じでね、そうだったですよ。
そうだった。笑っちゃいますけどね。
はい。まあ、そんな感じでした。ね、聞いておられる方ね、で、まあ、そういう、こう、経験、体験できますんで、まあ、これはいいかなと。で、はい、分かってます。今、チェック入りました。一応、エントリーフィーを、まぐわえて、はいはいはい、いただいてるんですけどね。その時に、手作りのお菓子もこう配っていただいて、
あ、なるほど。
それもね。
まあ、手がつけるですけどね。
駄菓子といっても、体によろしくないものは買ってない。動物タンパク、それから、牛乳とかバターとか、あと、
体に
優しい。
砂糖はね、天才とちょっと使ってるものもありますけど。
はい。
先日、
そうですね。2月の6日だったかな。
はい。
ドクターナンバーの夜山話というのがね、
はい、
2年間ずっとこうやられてたんですが、
そうですね、うん、
はい、そこで南部先生に言って、
はい、
その最後にね、
はい、
エンターテイメントっていうことで、
エンターテイメントってことはないです
ね。南部先生エンターテイメントですね、とか言って
たんですけどね。ね、
そこでもね、
ちょっと
読ませてい
ただきました。かわいい質でね。
実はそういう話を聞きに来た人じゃないんですよ。
全然違うね。
あ、そうなんだ。だから、読まれた話で、こう、健康のことだとか、
あ、まあ、
そういうことを捉える方で、
そういうこと
で、昔話を読まれて、はい、で、それで、いやー、いいわ。
いや、嬉しかったです。終わってからね、一人男性の方がね、来てくださって、うん、
はい、
で、いや、こんなことやってるんですかって、どこでやってるんですかっ って、で、その演奏時のね、お話をしましたら、
はい、
もっと話なんか読んでるんですかって言ってくださったので、まあ、5話、6話ぐらい読んでますって言ったら、はい、いや、ぜひね、行きたいですって言ってくださってね、なんかすごい嬉しかったですね。
プロの方ですか？
そんなこと言ってない。
言われた
のかそんなこと言ってない。
言われたの私の空耳
空耳、空耳ということにしてみましょう。ね、はい、でも嬉しかったのでね。
まあ、ぜひね、
ね、
2月の22日木曜日、うん、7時から
夜のね、
はい、
そうです
、はい、しておりますので、ぜひ
お聞かせください。
はい、はい、曲をですね、1曲おかけしたいのですが、はい、曲の紹介は北村さんにしてもらっていいのかな。
はい、それではですね、
今回もそっち回った方がいい。
はい、
大丈夫です。いいえ、
という流れで。すいません。はい、そうですね、今から聴いてもらう曲はですね、
はい、
深澤正和さんという方なんですが、
うん、
今、札幌のローカルラジオですね。
はい、コミュニティ局。
コミュニティ局ですね。
三角山？
ラジオカロス札幌というところで、
はい、
札幌。毎朝、8時から11時までの3時間の番組を持っていらっしゃる方で、
はい、
この方が、実はラジオパーソナリティ20周年今年迎えるところです
ので、すごいですね。
それでですね、3月13日に、火曜日なんですけれど、ニトリ文化ホールを使いまして、
うん、
コンサートを行うということで、
はい、
その方のご紹介でもあるんですけれど、うん、実はこのニトリ文化ホールを、選んだ理由なんですけれど、
はい、
今年の9月に、ニトリ文化ホールが、解体されました。
そうなのよね。
すごいビッグアーティストの方が札幌に来るといえば、ニトリ文化ホールなんでしょ。
札幌さんも、そうですね。
元の厚生年金会社なんですよね。
そうなんです
ね。結構古い。
古い
ですよね。
残念ですね。
残念ですよね。
この深澤さんなんですけれど、松山千春さんの大ファンで、
うん、
3月13日に、コンサートに行ったっていうことがご縁で、
うん、
そのコンサートを聞いたときに、俺絶対ここで大出るっていうに決めていった、
うん、
そして次が流れ、ニトリ文化ホールがなくなるというふうになったときに、
これやらなあかんで、
もうここしかないでしょ。今しかないということで、2300人の、
すごい人数
なんです。
300人。
はい。
帯広の倍でしょ。
すごいね。
はい。
すごい。
2300人という、はい、その、人数を集めるかどうかわかんないとしても、ここでやるっていうことを決めて、
ですね、
今やってる方なんですよね。
で応援したいですね。
応援したいですよ。
ね、
で、この方がやっぱり素晴らしいのは、自分で、自分の人生を選んで生きてるっていうことなんですよね。本当に今しかない。
うん、
今、自分はこれを選んでこれをやるんだっていうことを、本当に感じる方で、僕は本当に応援したくなるんです
ね。そういうふうな気持ちになりますよね。は
い、そんな気持ちになっていまして、
うん、
でその方、深澤さんの曲を聴いてもらいます。
はい。
4丁目の空ですね。
ビルの谷間かぶしてゆく。 越えて続く空、電車がゆっくりカーブしてゆく、うつむく人よ何を見てる、手のひらの四角い空に四丁目の空を見上げてる、四丁目の空の青が眩しい。
来られたということで、
はい、
赤嶺さん、
はい、
赤嶺カットさん、
はい、
今度札幌で講演会があるということで、
はい、
まあ、実は前回ね来て、インフォメーションしたいなというところだったんですが、インフルエンザと腸炎ということで、
はい、
まあ、
今日ね、
はい、
またこう改めてこう来ていただいたんですが、
はい、
私がちょっと赤嶺さんの紹介をしていい。
はい、よろしくお願いします。
赤嶺さんは、大分県におられて、はい、実は帯広で3回公演されてるんですよね。
あ、3回もして
るんですか？はい。で、私は3回とも、まあ、カバン持ちみたいなことでね、
はい、
させていただいて、
はい、
いろんな話をお聞きしてますし、赤嶺さんの人となりだとか、やられてるの方だとか、まあ、大体のことは、聞かせていただきました。
はい。
で、ズバリ言ってね、
はい、
赤嶺さんは、私はもう、ものすごい尊敬する人です。
うん、あ、そうね。
もう本当に素晴らしくって、うん、頭が下がるというかね、うん、まあ、人のために、もう、なんていうかな、困ってる人、悩んでる人のために、この人になんかこう、自我とか、
うん、
その、儲けてやろうとか、目立とうとか、うん、全然ないんですよね。
そうですよね。
すでに私の命はあなた方のもんですって、うん、私はあなた方にこの命を捧げますみたいな人なんですよ。
うん、
で、3回目来られた時に、講演が終わってね、ありがとうございましたっていつももう、なんていうかな、赤嶺さんがおられたから私の今がありますみたいな感じで、
はい、
ちょっとハグさせてもらったんです。
はい、
で、ハグした瞬間、もう電気みたいなのが走って、なんかね、人間じゃないという。
そういうのを感じます。この、自然界とか大地とか土とか空気とか、
はい、
宇宙だとか、まあ、そういう存在かなというのをその時感じて、まあ、横にね、友達2人いたんですけど、
はい、
もう涙が溢れて止まらなかった。最終の面前で。ちょっと恥ずかしかったですけど、その時はそんな感じなわけですけどね。
あ、そう。
それぐらいのもう全てをもうなんか超越されたというか、
うん、
素晴らしい人なんですが、
はい。
まあ、月に1回ね、うん、講演をして、伝えることが使命だということで、全国を、
うん、
回られてるという方で、まあ、農法はもちろんね、
はい、
自然を、廃止された循環農法と本人が言われてます。
そうですね。
それをご実践されてます。
はい。
で、この道っていうか、人のために、病んでる人、
はい、
困ってる人を、救いたい、救わなければいけないというきっかけになったのは、はい、20年間アトピーで、困られていて、もう医者さんにももう見放されたという女の人がある一つに来られて、
は
い、
まあ、そしてね、
なんだかわからんけど、うん、
はい、
そんなん、ね、医者行きゃいいやんって言ったけど、いや、医者にも見放されたんです、
うん、
はい、それ食い物だろうということで、うん、うちの食べ物をね、
うん、
食べてみなさいって言ったら、うん、好転反応が起こって、
はい、
ひどい状態になったけど、はい、頑張ろうって、
うん、
続けたら、
はい、
下から綺麗な皮膚が現れて、う
ん、はい、
完全に治ってしまった、
うん、
でその治ったという話を聞いて、全国からいろんな方が来られるようになって、
はい、
私が聞いた時は過去3000人、
うん、
アトピーで、来られた方、
うん、
治らなかった人はゼロだと、
うん、
そういうことを言
いましたね。
で、もちろんね、がんの方も、まあ、たくさんおられたと思うんですが、うん、アトピーに関しては3000人、
はい、
全ての方の食事の内容だったとか、国名にこうノートにつけられて、
そうですね、
むしろこうしなさい、こうした方がいいよということで、
はい、
全員治られたというぐらいの方ですね。
ね、
本当に素晴らしい方なんですが、
はい、
その方、赤嶺勝人さんの講演があると。
はい、そうなんです。実はですね、帯広ではないんですけれど、
うん、
札幌の方になるんですが、はい、4月の14日土曜日、こちらが、循環の話ということで、
はい、
時間の方が、12時30分会場、公演が、13時から14時30分までということで、
はい、
行われる予定になっています。
はい、
そして翌日なんですが、
はい、
4月15日日曜日なんですけれど、はい、引用講座ということで、
はい、
こちらも、同じ時間、12時半会場、公演は1時から4時半となっております。
はい、
こちら料金の方が、循環の話の方が、前売り金が2000円、引用講座が、はい、前売り金3000円となっております。場所の方は札幌コンベンションセンターというところで行われます。
コンベンションセンター、
はい。コンベンションセンターといって、はい、
ちょっと、
中川は町中川なのかな、
いや、町がちょっと離れて
る。あ、離れてる、
はい。
離れてるんですが、こちらですね、なぜこの場所を選んだかというと、
はい、
販売ができるんですよね。
あ、そうなん
です。なので、はい、長沼町ですとか、
うん、
お米です、
はい、
あ、お米はちょっと出るかどうかわからないですけれど、うんうんうん、野菜ですとか、
うん
うん、
長沼町って言ったら、あれでしょ、マウイの丘のところ。
そうですね。
これ、はい、行きましたもんね。
あ、そうですね。
あ、そうですね。行きましたね。
すいません。
あ、そうですね。
はい。
前の回行きましたね。
はい、もう一人。原君か。
あ、そうですね。
3人と。
はい。
で、そちらの方で販売、物販もあるということ、は
い、
できるということで。
そういうこと
で。はい。そういうことで、この場所を去年から使わせていただいております
。
う
ん、
はい、
な
るほど。ですから、まあ、帯広の方からも、本当はね、こういう野菜、うん、まあ、有機農法ですとか、それから、自然農法とか、で、やってるんですっていうことで、物販に来てくれる方がいらっしゃればいいんですが、何せ4月ということで、なかなか、お畑がもう始まってしまって、お忙しいなとは思うんですけれども、なんとか、話を聞きに来たりとか、また、物販などに参加していただけると、
帯広も活性化していくのかなっていうふうに思います。
そうですね。
はい、こちらの方はお願いですね。はい。はい、
これ、両日出たら、前売り券がお安くなるんですね。
そうですね。
お伝えしたらいいんじゃないですか、
ね。あ、そうなんです。うん、こちら、
前売り券では3000円ですよね。
5000円のところですね。
5000円のところですね。うん、両日参加の場合は、はい、4500円と、500円お得な感じです、ね。はい。前売り券になっております。うん、はい。わかりました。
まあ、赤嶺さんのね、まあ、話をするときに、どうしても、お伝えしなければいけない部分は、赤嶺さんは、
はい、
金。悪さをする金とか、はい、まあ、いろんなことがあるんですけど、はい、金と、それから虫と、
はい、
草。
はい。
これ全部、神をつけられるんですね。
そうね、
神様の神。神金、
はい、
神虫、
はい、
神草。
はい、
これはすべて、理由がある、
うん、
存在することに理由があるということで、すべ、はい、てがこう一つのものを成してるっていう、ね、そういうふうにこう話をされるんですけど、
はい、
前回私金の話をね、
はい、
したと思うんですけど、
はい、
まあ、この私たちがいる地球そのもの、
はい、
これが始まってで、まあ、46億年って言われるんですけど、
はい、
実はほとんどが金の世界なん
ですね。そうですね。
で、私たちのようなこう脊椎動物が出たのは、もうつい最近と、
うん、
はい、で植物にしても、まあ、それほど長い歴史はないですね、
うん、はい、
一番長い歴史を持ってるのは金なんです。で、まあ、どれぐらいかっていうと、
はい、
地球ができて46億年ってこう言われるんですけどね、この46億年を1年365日に例えると、
はい、
元旦に地球ができました、
はい、
金が出てきたのは、
はい、
4月の5日なんですね、
うん、
おー、はい、
結構早いですね、
まあ、入学式シーズン、
そうですね、
はい、でずっと金が、繁殖継続をしながらいろんな形に変わりながらなんですが、
はい、
植物がいつ出てきたかっていうと、11月の22日なんです。
うん、あ、結構。
もう、春過ぎて、夏過ぎて、秋も終わって、はい、もう縛れきたなっていうぐらいになって、ようやく植物が出てくるんです。
へ、
うん、
かなり、
そう。だから、ほとんどの間、金の世界なんですね。
へ、
ね、だから、金を、知ること、
はい、
金のことを、こう、うまくやることで、大体全てのことうまくいくわけですよ。特に循環の、赤嶺さんは循環の方って言われてますけど、
そうですね、
自然サイズということで、うん、この金とうまく、
そうだね、仲良くね。
中華で、すべては決まっちゃう。
うん、
そうですね。
で、あるいは健康のこと。
はい。
難波先生が言われる、腸の話だとか、人間の体、免疫、
うん、はい。
いろんなことも含めて、
はい、
この金のことが理解できれば、
うん、はい。
全てのことが理解できるんです。いかに金のことを、なんていうかな、粗末に扱わないというかね、
うん、
いろんな情報を知ることで、ほとんどのことが分かってくるというね、そういうことにこう繋がるんですね。
まあ、先ほど私が先生中来れなかったのが、やっぱり、まあ、ちょっと金が入ってっていう話だったんですけど、
うんう
ん、まあ、聞いて言われると、なんか、どうしてもマイナスのイメージがね、
今、
ね、
よくないっていうね、うん、そういうイメージが、雑菌とかね、そういう言い方をするから、ね、
はい、
イメージが悪いのよね。
はい、
でも、本当のところは、そうではないのね。
全てが理由がある。
そうですね。
例えば、風、菌をもらって風邪をひくのが理由がある。
はい。
いろんなことに、まあ、理由があるんですけど、
はい、
それを決してね、それだけ攻撃するということじゃなしに、トータルでこう見ることで、全てがうまくいくという。赤嶺さんはそういうことを話されますね。
そうですね。
はい、
まあ、バランスですとかね、金の、いろんな種類の金がいるわけで、そのバランスを持って、金たちも生きてるわけであって、そのバランスを崩してるのは、もしかしたら、どこが違うところが原因でっていうことがあるかもしれませんね。うん、
まあ、一番バランスを崩してるのは、人間の欲望だと思う。 記憶と、
はい、
そうだね、
本来自然っていうのは全てがうまくいくように、
はい、
無駄なものがない
ね、自我というものがなくって、うん、みんなが幸せになるために自分が存在するということになってるはずなんですよね、
う
ん、
そうですね。
で、一番自我が強くって、はい、いらんこと余計なことするのは人間なん
です、うん、そうね。
それは農業においても、うん、まあ、要は肥料をどんだけ突っ込んでどんだけ回収するかっていう風になってくると、はい、いろんな歪みができて菌のことだとか虫のことだとか草のことだとか問題がもういっぱい出てくるんですね、
はい、
うん、でその問題は消していけば対処できるっていうのは科学とかね、はい、そういうことなんですけど、実はその最後に恩恵を受けるのは人間なんです、はい、だから病気だとかね、いろんな良くないことがどんどんこう起きてくるということにこうつながるんですが、はい、赤嶺さんもそれぐらいの話はされると思います。
そうですね、はい、本当に紙菌、そして草、ね、うん、そういったものを全て、何か意味があって、ある存在するということを常に言われてて、うん、でなんて言うんでしょうね、本当になんかこういろいろなことを試行錯誤しながらも、
はい、
その草の意味が一体何なのか、菌、
うん、
の意味が一体何なのか、うん、そういったものを考えながらこう農法っていうのを、循環農法っていうのを確立されてきたんですけれど、
そうですよね、うん、もう守備一貫してずっと同じことを ね、
そうですね、
言ってますよね、うん、繰り返しね、
うん、やはりここからはこの話を聞いて、この話っていうのは、うん、もしかしたら、一般常識と呼ばれるものからすると、うん、全く違ったものになってしまうかもしれないですけれど、
ただね、まあ、私が言うと、なんか、アホかなって軽いみたいな話っていう感じですけど、赤嶺、
うん、
さんが話されると、
もう、伸びがありますよね。
そう、そうですね。あるんだわ、これが、ね、もう話っていいかな。
で、
その、それは宮上さんっていう感じ。
その、なんて言うんでしょう、情報を私は何ができるかっていうふうに考えたときに、
うん、
まず、人々に、うん、健康であってほしい。で、そして、うん、人生をね、より良いものにしてもらいたい、幸せであってほしい、にしたいっていう気持ちで、あるんですけれど、
はい、
私ができるのは情報提供であって、うん、それをですね、選ぶか信じるか、うん、そういったものは聞いた方々がそれぞれ自分で選んでい、うん、くものなの で、
そ、 うです、
ね、それがやっぱり人生だと思うんですよね、
うんうん、
誰々に言われたから、うん、これを選んだんだっていうふうに言うと、それは自分の人生ではなくて他の人が言ったから仕方がなく、うん、選んだ人生という
のは、まあ、私は結構人のせいにしたいですけど、
ね、あ、そうですか。
でも俺が言ってたかな、
うん、
まあ、この言葉は適切かどうかは分かんないんですけれど、うん、全て自分で選んでいる、自分で、選んだから自分で責任を取る、
そうですね、
そういったような人生を送っていただきたい、
うん、
もし今困っている人、まあ、いる体が調子悪くてとか、うん、そういったことで困っている方がこの放送を聞いていて、
うん、
この情報に少しでも耳をまた向けたりしていただけるのであれば、
うん、
あとは行動ということで、
うん、
何を選んだ、
う
ん、はい、何を選んで
素晴らしいと思います、
自分が行動するかということが大切になってくると思います、
うん、
でこれを聞いて取り入れていって、まあ、もちろんがんとかそういった方も来られて、その癌を治したりとか、
うん、
そういったこともやっていらっしゃる方もいます。
そうですね。
うん、そうですね。何を、それは、一つの情報、まだ情報なんですけれど、それを聞いて信じられるかどうか、うん、選ぶかどうかっていうのは、その一人一人がやってくれればいいかなというふうに思っています。
う
ん
う
ん、
そうですね。
何かしらね、気づきは得られるんじゃないかなと思いますよね。
う
ん、
でまたね、あの赤嶺さんが話されるその話の仕方だとか内容っていうのはもう本当に腑に落ちるんですよね。
本当に分かりやすいですよね。
まあ私が言うとね、もう本当に軽くてなんか嘘に聞こえる。
そうなのよね。
そうですね。
そう、全然違うのよね。
そうは思わないですよね。赤嶺さんはすごいと思います。これからもああいう人になれたらなと思うぐらい。まあ、素晴らしい先生方はね、鳥羽市にたくさんおられますけど、
はい、
まあ、そのね、遠方からこう来ていただくというだけの価値はあるかな。
そうですね。
はい、
何回聞いても飽きないですし、
そうですね。
ね、その都度新しい発見がありますしね。はい、たくさん本もね、書いていらっしゃる方とか行ったらあるかもしれないし、
そうですね。
あの、ちょっと読んでから行ってもね、いいかもしれないし、ね、腑に落ちる場合もあるかもしれないし。うん、
あのここでちょっと一曲おかけしたいと思います。この曲いってみるかな。遠藤健さんで雪見酒聞いていただきました。これバックの、人はですね、松本隆さんと細野晴臣さんなんですね。まあ、この辺から日本のその音楽の、イメージがどんどん変わっていくというね、70年ぐらいの曲なんですけど、遠藤健さんってね、かなり、日本の音楽界がきっかけになったそうです。まあ、それはさておいて、赤嶺さんなんですが、
はい、
あの、塩の話をね、 そうですね。ちょっとこうしてみたいなと思うんですが、
うん、なんかまあ、ずっとですね、
はい、
塩を取りすぎると血圧が上がる、
うん、世間では変化ではないです
ね。減塩、
減塩、減塩というふうに言われてますけれど、
はい、
赤嶺さんは逆に塩を取りなさいというふうに
言われてます。そうなんですよね。
う
ん、
そうですね。うん、ただし、食塩と呼ばれる、うん、塩ではなくですね、
塩化ナトリウムと言われる、
そうです、
食濁塩、
うん。はい。
それはダメだよ。
それは、違いますよ、うん、ということを言われて、はい、海水から、うん、できている、はい、塩を取りなさい、
まあ。できれば、生まれ育ったところの水系の
海が、うん、
取れたもの。
できれば日本ならね。
そうですね。
うん、ね。
こうやったら、塩から。
いや、塩ってまあ、一人でね、日本の、
日本の
そうそう、オーストラリアとか、あちらの方の、
人が住んでる人は、広の海行って、うん、
はい、
海の水汲んで、
はい、
時間がないから、ちょっと戻せ
る。ね、知らんこと言いました。
そう。
メールでもらってますけど、
はい、
そうですね。
はい、
で、その塩を取れっていうことを言ってらっしゃってて、
うん、
最近世間でも、だいぶ、
はい、
塩に対する見直しがかかってきていて、
ね、
週刊ポストさんの方で、はい、食塩、血圧と、塩は無関係であるという、
うん、それが
ですね、去年かな、
うん、
確か赤嶺さんの前回の講演で赤嶺さんがおっしゃってたんですが、
う
んうん、そういう記事があるよっていうことをおっしゃってました。
変わりましたね。
はい。あと、本もね、だいぶ出てきて、血圧を下げるためにっていう本がありますね。
はい。
出てきて、食塩と、塩と関係ないということをおっしゃってます。で、まあ、塩をね、赤嶺さんがよくおっしゃってるのは、塩をそのまんま、海水からできた塩でも、そのまま摂取すると、まあ、腎臓に負担がかかるので、できれば、例えば、左右に溶かしたりとか、
はい、
そういうことで、はい、料理に使ったりとか、そういったような形で取ってくださいというふうにおっしゃってます。
ああ、なるほどね。
はい。
特にお醤油とかね、お味噌とかね、そういうふうなものを
取
っていくと、よりいいんですよね、体にはね。
うん。そうしていくと、ミネラルというね、自分、エネルギーですね、細胞を作ったりするエネルギーが、循環し始めて、体が健康になっていく、正常なというか、健康
な、
本来のっていう形
で、まあ、
もともと必要なもの
だ
ったのに、
その
塩をなくしてしまう。
でしまったことによって、
っていうところが問題なんですね。
そうなんですね。さまざまな病気がね、
出てきます。延々をやめさせたっていうとこが、
ね、
まあ一番の間違いだったんですが、
う
ん、その人たちってすごいお金持ってる人たちだから、
うん、そうなんです。
お医者さんも逆らえないんだよね。
うん、
塩、一緒ですって言わなしょうがないです
よ、うん。
しかもスポンサーの原理でしょうがないですよ。
うん、
でも、ね、実は違うという。
そうですね。はい、で、まあ、赤嶺さん、大分の方で、塩も作ってた
り、ね、
そうなんですね、はい、お塩、ね、お塩ね、
なずなの塩。今、私、使ってます。なずなのお塩。
はい、そうですね。なずなの塩というのがありまして、私も、取らせていただいて。
2種類ありますもんね。
そうですね。
浜崎と、天地のね。
天地と、両方。
今使ってるのね、すっごい荒い、ガリガリのやつだ。
うん、
それは天日の方。
天日の方なの
だと思う。そうじゃないかな。
はい、
う
ん。美味しいですね。
うん、はい。美味しいですね。
は
い、
それで、そのお塩を使っていて、そのお塩の大切さっていうのを、言ってあっています。
そうですね。
もう一度ですね、まあ、きっと、健康を考えたときに何が一番使うかなっていうふうになってくると、調味料がやっぱり多いのかなと思うんですよね。
そうかもしれないですね、皆さんね。
お醤油とか、
味
噌とか、
うん、
あと、まあ、みりんですか。
そういった
ものをですね、変えていくと、本来の、なんていうんでしょう、食が変わってくるのかなっていうふうに思っているんですけど、
うん
まあ、ちょっとすいません、話の方が赤嶺さんからはちょっと逸れてしまったので、はい、塩がやっぱり大切ということをおっしゃっていて、
そうですね。
なぜ大切かということを、うん、実際に、自分の経験ですとか、
うん、
そういったものから、しっかりと話されるので、ぜひ、その赤嶺さんがなぜ塩を大切にされているかということを、実際お聞きになってはいかがでしょうか。
そうですね。
はい。
そうですね。 まああのね、塩の話ですけど、
はい、
海の水がなんでしょっぱいかっていうと、
はい、
山で雨が降って、うん、
まあ時間
が、時間があるあの、ね、山で雨が降って、うん、その水が、雨水が川にたどり着くまで200年かかるんや、うん、
はい、
で200年かけていろんなものをドリッチしながら川になって海に行って、それが何十億年も濃縮されてできたのが海の水や、
はい、
でそこから取れたものが塩、
はい、
だこの塩はこの地球上の全てのものを含んでる、
はい、
だから全ての生物にとって必要なんだっていうのをね、
うん、
赤嶺さんが多分お聞きしたと思うんですよね、
うん、
へえ、
はい、
まあ言ってましたよね、
うん、
前の、
だこういう話も多分ね、うん、聞けると思うんですけどね、最後に、ちょっとね、時間もなくなってきたんですけど、もう一回その札幌のね、
はい、
講演会の案内を、はい、まあ、繰り返しになりますけど、
はい、
していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。赤嶺克人さん、講演会、食べることは生きること、循環の話、飯尾講座、二つの講座があります。日時は、4月14日土曜日、こちらが循環の話です。時間は、12時半会場、公演は1時から4時半、予期の方が前売り券2000円となっています、
はい、
そして翌日、4月15日日曜日引用講座、
はい、
同じく時間は12時半会場、公演は1時から、4時半となっております。前売り券3000円、両方前売り券で買われますと4500円と500円お安くなっております、
はい、これはどちらに連絡して、
はい、
チケットとか、
こちらで
対応聞けば、
はい、北海道夏菜の会の方に問い合わせてください、
はい、
電話番号の方は、代表三田という方がいます、
はい、
090-3119-8004、
はい、もう一回、
はい、090-3119-8004、
はい、
来たの方まで問い合わせお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
はい、
やっぱり引用講座もすごく楽しいと思いましたね、はい、
そうですね、
ね、まあ、世の中の見方が変わってきますからね、
普通の人に引用、ね、その引用引用っていうのをこう分かりやすくなんかこうお伝えできる言い方ってありますか。
なんですね。磁石で言うとこのプラスとマイナスみたいなようなもんで。
ね、食べ物には、体を冷やすものと温めるものと両方あるということですね。
うんうん、
それをバランスよく食べるための方法を、提案させてもらってるっていうのが、いいのことになります。
はい。まあ、
お塩は温める方で、ね。お砂糖は
冷やす方
とかね、そういう感じでね、分かりやすく説明してください
ませ、ね。なるほどね、それはまあ分かりやすいです
、ね、うん。すぐ生活に取り入れることができますからね。
そうですね。
引用講座
ね。
そうそうそう。
はい。
うん、
時間もね、押し迫ってきたんですが、
はい、
はい。
メッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
お待ちいただきたいと思います。カッコです。いつもありがとうございます。信じるものは救われる。食、十勝の大地。大空と大地の中で、大都市化する中で心に余裕が持てなくなって病気が増えたのでしょうかって書いていただきました。あとちょっとありますけど、
はいはい、
まあ本当にね、食をおろすかにすると、やっぱり調子が悪くなるのかな。
ね、まあ
この番組でもね、冒頭に、
はい、
いわ職人ならでしょうか、うん、脳は自然にもというところで、やっぱり、食の大切さ、
うん、
これをね、今回、まあ、赤嶺さんがね、札幌に来られるということなので、
うん、
まあ、いろいろね、お聞きすること、あるいはこう、ね、農業、
うん、
はい、これが私たちにいかに大切なものなのか、
うん、
私たちだけじゃなしに、特に子供たち、
うん、
はい、子供たちを自分で選ぶことができないので、
うん、
これは大人の責任
なんですね。すね、
彼らは絶対不幸にしてはいけない、
うん。
それはもう大人に与えられた責任、使命。うんだと思うので、まあ、いろんなね勉強をして、うん、情報を精査して、
そうですね、選ぶ
選択は自分です
と、そうですね、
そういうところがね、はい、一番こう大事なところでないかなというふうに思いますね。
はい、
ね、
はい、そうこうしているうちにお別れの時間が来て しまいました。
あっという間でした。
はい、あっという間でした。まあね、今日聞いていただいた皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ゲストのね、方々も今日来ていただいて、本当にありがとうございました。また次回も来ていただけるのかな？
いいと思う。
はい。あと、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは皆さん、またお耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。